Good morning.
おはようございます。
I invite you to open up in your Bibles to Luke chapter 19, verses 1 through 10.
今朝はルカの福音書19章の1節から10節を開いてください。
The writer of this gospel was a man named Luke, who was a doctor.
この福音書の作者はルカ、医者でした。
Luke was not one of the 12 apostles.
十二弟子、イエス様の十二弟子のには数えられていません。
He was most probably a Gentile.
おそらくですが、異邦人であったと考えられています。
And through the Gospel of Luke, Jesus is presented as one who helps the marginalized in society.
ルカはその福音書を通して、社会の片隅に追いやられた人たちを救い出すイエスの姿を描いています。
This included the poor, the lame, the demon-possessed, the blind, and in this story, Luke tells of a tax collector named Zacchaeus.
その中には貧しい者、足の不自由な者、悪霊に取り憑かれた者、目に見えない人たちがいました。そして今日の箇所では、ザーカイという酒税人が出てきます。
However, this text is not so much about Zacchaeus or the crowd as it is about Jesus.
しかし今日の箇所では、ザーカイや彼を取り巻く人たちのことにはあまり触れず、イエス様に焦点が当てられています。
And it is good to be reminded that the Bible is primarily about Jesus.
聖書はもともとイエスに焦点を当てた書物であることを再確認させられるのは良いことです。
So I'd like you to join me in looking at this passage through the framework of three questions.
では今日は皆さんと3つの質問を問いかけながら今日の箇所を読み解いていきたいと思います。
These questions can be used to look at any passage of scripture, but I recommend them also for personal Bible study.
その三つとは、何も今日の箇所だけに限定されるものではありませんので、どの箇所であっても聖書を読むときには助けになりますから、聖書の学びに有効です。
So, firstly, what does this passage tell me about Jesus?
その質問の第一は、この箇所がイエス様について何を語っているのか。
What does this passage tell me about myself?
二番目は、この箇所から私自身について知らされることは何なのか。
And what does this passage tell me to do?
三番目は、この箇所から私は何をしたらいいのか。
But before we begin, please join me in prayer.
では始める前に祈りたいと思います。
Dear Father, we thank you for your word.
主よ、あなたの御言葉を感謝します。
We pray that you would bless our time this morning.
今朝のこの御言葉の学びの時を祝福してください。
And we ask that you would open our eyes so that we might see wonderful things in your law.
あなたの御教えに新たな発見を見出せるよう私たちの目を開いてください。
We pray these things in Jesus' name.
イエス様のお名前を通してお祈りいたします。
Amen.
Amen.
There are four Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John.
福音書は4つあります。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネです。
Matthew tells us about how Jesus is king.
マタイは王としてのイエス様を描いています。
Mark tells us how Jesus is a suffering servant.
マルコは苦しむしもべとしてのイエス様の姿。
John tells us how Jesus is the Son of God.
ヨハネは神の子としてのイエスを描いています。
And Luke tells us how Jesus is the Son of Man and the Savior of all.
ルカは人の子としてのイエス様を描くことで、すべての人にとってイエス様が救い主であることを語っています。
And if Luke had a theme, it would be forgiveness.
ルカの福音書に主題があるとしたら、それは許しであろうと思います。
But be reminded, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins.
しかし、血を流すことなくしては許しはないと聖書が語っていることを忘れないでください。
So please look at chapter 19, verse 1.
そのことを念頭に19章1節を見てください。
Scripture tells us Jesus entered Jericho and was passing through.
それからイエスはエリコに入り、町の中を通っておられたとあります。
In the passage before this, in Luke 18:31, Jesus says to his disciples, "See, we are going up to Jerusalem, and everything that is written about the Son of Man by the prophets will be accomplished." For he will be delivered over to the Gentiles and will be mocked and shamefully treated and spit upon. And after flogging him, they will kill him. And on the third day, he will rise.
この直前の18章31節でイエス様は弟子たちにこう言われました。ご覧なさい。私たちはエルサレムに 登っていきます。人の子について預言者たちを通して書き記されているすべてのことが実現するのです。人の子は異邦人に引き渡され、彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、唾をかけられます。彼らは人の子を鞭で打ってから殺します。しかし人の子は3日目によみがえります。
So, Jerusalem was a capital city.
エルサレムは首都でした。
And it just happens to be in the hill country. So when you go to Jerusalem, you go up to Jerusalem.
小高い丘の上に建てられていた町でしたので、都に登るには文字通り丘を登っていったわけでした。
But for example, if you're going to Tokyo, you never say I'm going down to Tokyo. You always say I'm going up to Tokyo.
英語の表現でも、東京に行くっていう時には東京に下るとは言いません。東京に登ると表現します。
So why is Jesus going up to Jerusalem?
ではなぜイエス様はエルサレムに登って行かれたんでしょう。
He's going to the Feast of Unleavened Bread.
種なしパンの祭りを祝うためでした。
He's going to the Passover.
それに続く杉越の祭りを祝うため。
And ultimately, he's going to go to the cross.
最終的には十字架で死ぬことでした。
So that he can die for the sins of the world.
この世の罪に許しをもたらすためでした。
So what does this passage tell us about Jesus?
この箇所からイエス様について何がわかるでしょうか。
Jesus is obeying his Father.
それはイエス様が神に従うお方であったということ。
He is an obedient son.
従順な御子でした。
And the scriptures tell us that he is obedient even to the point of death, even death on a cross.
聖書は実に十字架の死に至るまでイエス様は神に従われたと語ります。
In verse 2 it tells us three things.
2節です。三つのことがわかります。
There was a man named Zacchaeus.
ザーカイという人がいたということ。
He was a chief tax collector.
彼が主税人の頭であったこと。
He was rich.
そして彼が裕福であったこと。
Zacchaeus is a Hebrew name which means pure or innocent.
ザーカイとはヘブル語の名前で純粋あるいは無垢という意味です。
Zacchaeus was neither.
ザーカイはそのいずれにも当てはまらない人でした。
We know this because he was a tax collector.
なぜなら主税人だったからです。
Any Jew who worked as a tax collector was an irreligious man because they were collaborators with the occupying nation of Rome.
主税人として働くユダヤ人は誰であれ、当時の統治国ローマの手先であったわけで、宗教とは無縁の生活を送っていました。
They were swindlers. They extorted their fellow men, and they were greatly hated.
彼らは詐欺師であり、同胞の民から金銭を奪い取っていたので、みんなから嫌われていました。
They were essentially traitors to their own people.
国を裏切る者でした。
Zacchaeus was a chief tax collector.
ザーカイは主税人の頭であったと記されています。
This word is used only once in the scriptures.
主税人の頭という表現はここだけに出てきます。
Among tax collectors, there are greater ones and lesser ones.
主税人と一言で言っても中身は千差万別だったようです。
Levi, a disciple of Jesus and a former tax collector, was probably one of the lesser ones because he had aBooth by a road, he probably collected road tolls of some kind.
レビと呼ばれるイエス様の弟子がいました。彼は弟子になる前以前は主税人でしたけれども、彼の場合は主税人の中でも地位が低かったようです。彼は多分通行税のような取り立てをする主税所で税金を取り立てていたと考えられています。
But Zacchaeus most likely had men working under him.
でもザーカイは違いました。彼には彼の下で働く主税人がいたほどです。
おそ
らくローマに納める以上の税金を取り立てて余った分で私腹を肥やしていたと考えられます。
Zacchaeus therefore had a lot of wealth and a lot of power.
ですからザーカイには多くの民、そして多くの権力があったと思います。
In verse 3 it says, Zacchaeus was seeking to see who Jesus was.
3節、ザーカイはイエスがどんな方かを見ようとした。
Why would a rich man seek to find a poor prophet?
なぜ、これほど裕福なザーカイという人が、どうしてみすぼらしい一人の預言者を見たいと思ったんでしょう。
The Bible is unclear about his motives, but there are a number of possibilities.
聖書はザーカイの動機について詳しくは語っていませんが、いくつか可能性が考えられます。
Perhaps Zacchaeus had heard about the blind beggar that Jesus had healed near Jericho in Luke 18:35-43.
例えば、ルカ18章35節から45節で出てきたイエス様がエリコの近くで目の見えない物乞いに出会いました。そして彼を癒した話をザーカイは聞いていたのかもしれません。
Zacchaeus probably knew this blind man.
ザーカイはこの目の見えないこの人を知っていた可能性があります。
Perhaps he knew that one of Jesus's 12 disciples was a former tax collector.
あるいはイエスの十二弟子の一人が酒税人であったことを知っていたのかもしれません。
Perhaps he knew Levi personally.
レビという人と個人的な面識があったのかもしれない。
Perhaps he was just curious to see Jesus. After all, Jesus was a celebrity figure.
それともただ単に多くの人が従っていくイエスという人物に関心があっただけかもしれません。
Regardless of Zacchaeus's motive, he had a problem.
ザーカイの動機が何であれ、彼は問題に直面していました。
He couldn't see Jesus because there was a crowd.
あまりの群衆の多さに、彼はイエスをその目で見ることができなかったのです。
The Passover was near.
過ぎ越しの祭りが近づいていた時でした。
Jericho is only about 25 kilometers from Jerusalem.
エリコという場所はエルサレムから25キロしか離れていません。
So many, like Jesus, are traveling to Jerusalem for the Passover, and they probably want to be near Jesus just in case he does a miracle.
イエスを含めて大勢の人たちがエルサレムを目指していました。そして多くの人たちが一目でもイエスを見てみたい。何か奇跡を起こしてくれるかもしれないという期待感を抱いていました。
But Zacchaeus had another problem.
ザーカイにはでももう一つ問題があった。
He was short.
彼は背が低かったのです。
I don't consider myself short, but I have a tall friend.
私は自分が背が低いとは思いませんけども、私には背の高い友人がいます。
And I'm always envious of him during Tokyo summers on the train.
夏になると私は背の高いこの友人のことを羨ましく思います。
He's very close to the air conditioners.
なぜなら彼の方がエアコンに近いからです。
Being short has its disadvantages, and the Bible tells us in verse 4, he ran on ahead and climbed up into a sycamore tree to see Jesus, for he was about to pass that way.
しかし背が低いというのは不便な時があって、4節にあるように、彼は先の方に走っていき、イエスを見ようとして、イチジクグワの木に登りました。イエスがそこを通り過ぎようとしておられたからであったと言います。
So I want you to imagine a wealthy man.
ここでお金持ちがいると想像してみてください。
Dressed in fine clothes.
身なりはきちんとしています。
He runs and he climbs a tree.
突然、この人が走り出して木に登るのです。
Even today, it is rare to see a wealthy man running, much less to climb a tree.
今日でも、今日でも、きちんとした身なりをした裕福な人が走り出すのは稀なことです。ましてや、その人が木によじ登るなんてありえない。
Rich men walk.
裕福な人は歩く人です。
This would be like going to Omote Sando.
表参道を想像してみてください。
And seeing a man dressed in Louis Vuitton suit.
ルイ・ヴィトンのブランドに、てっぺんからつま先まで全て、身なりを整えた人がいる。
And there's the trees on the sides of
表参道には両側に欅通りがあります。
And he climbs one of the trees.
その人が欅の木に登るんです。
It's unheard of.
聞いたことがない。
But,Zacchaeus, even though it was humbling, he did it because he didn't care about his reputation. All he was concerned about was, I want to see Jesus.
木に登るなんて恥ずかしくてできない。でも、ザーカイにとってはなりふりを構っていられなかった。それほど彼はイエスという人に会いたかったんです。
So Jesus comes to the place where Zacchaeus is and he looks up and he says, Zacchaeus.
イエス様はそのザーカイが登っている木のところに来ると上を見上げて彼に言われた。ザーカイ。
He calls Zacchaeus by name.
イエス様はザーカイのという名前で呼ばれました。
And he says, Zacchaeus, hurry and come down, for I must stay at your house today.
ザーカイ、急いで降りてきなさい。私は今日、あなたの家に泊まることにしているから。
Zacchaeus thought he was seeking Jesus, but the reality was Jesus was seeking him.
ザーカイは自分がイエス様を必死になって探していたと思っていた。でも、実際はイエス様がザーカイを探しておられた。
Remember, Jesus was only passing through Jericho, but when he sees Zacchaeus, he decides to stay because he knows this man needs salvation.
イエス様は今日の箇所の冒頭にあったように、エリコに入って町の中をただ通っておられただけだった。それなのに、ザーカイを見つけた時にはもうエリコに泊まると即断された。なぜなら、そこに救いを必要としている人がいたからです。
And what does Jesus say?
イエス様はこの時何と言われました？
I must stay at your house today.
私は今日あなたの家に泊まらなくちゃいけない。
This is normally very rude.
かなりぶしつけなことを言われています。
He's inviting himself over to Zacchaeus's house.
自分で自分を招待してザーカイの家に泊まろうとしておられるからです。
Zacchaeus quickly comes down and welcomes him gladly.
それでもザーカイは急いで降りてきて喜んでイエス様を迎えました。
And what was the crowd's response?
人々は何と言ったか。
He's going to the house of a sinner.
あの人は罪人のところに行ってと客となったと。
Why is this such a big deal?
なぜ客人を家に招くことがこれほど騒がれたんでしょう。
In ancient times, it was hospitality was not to be taken lightly.
当時、人をもてなすということは大切なことでした。
To invite someone into your home was to invite them into your life.
誰かを自宅に招くということは、それはその人を自分の生活の中にまで招くこととされていました。
It was an invitation to true and real friendship.
その人と深い本当の友情を築き上げるというその意思表示をした招待でした。
And the crowd is saying, "Don't you know who this person is?"
だから人々はこう言ったんです。この人が誰なのか知っているのか。
He's a tax collector.
主税人だぞ。
He's a sinner.
忌まいましいやつだ。
He's morally bankrupt.
モラルなんかない、ないも同然の男なんだぞと。
But notice that Jesus doesn't say, "Zacchaeus, if you clean up your life, then I'll go and stay with you."
イエス様はザーカイ、あなたがこれまでの人生を清算したら、あなたの家に行ってもいいとは言われませんでした。
Jesus went to Zacchaeus's house knowing full well how much of a sinner he was.
ザーカイがどれほどの罪人であるかを十分に分かった上で、なおかつザーカイの家に泊まると言われたのです。
Jesus says, "I'm coming into your life."
イエス様はこう言われているんです。ザーカイ、私はあなたの人生の中に入ります。
I'm going to love you, Zacchaeus.
あなたを私は愛していきますと。
This is the gospel.
これが福音です。
This is love not that we love God, but that He loved us.
私たちが神を愛したのではなく、神が私たちをまず愛してくださった。
In verse 8, Jesus is most likely in Zacchaeus's house.
8節はおそらくザーカイの家の中での会話でしょう。
Zacchaeus stands up and says, "Look, Lord."
ザーカイは立ち上がって見てください、主よと言っています。
It's almost like a child. Look, 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 look.
子供のように興奮しているザーカイを想像します。見て、見て、見て。
Here now I give half of my possessions to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will give back four times the amount.
主よ、ご覧ください。私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰かから脅し取ったものがあれば、四倍にして返します。
Zacchaeus is moved.
ザーカイは興奮していました。
Zacchaeus was amazed that Jesus would love him at the cost of his reputation.
イエス様がご自身の評判など気にすることなく私を愛すると言われたことに感動していたのです。
イエス様が来
られたのはいい話をするためとかいい道徳を示すためではありませんでした。
Jesus comes to make people new.
人を根本から新しくするために来られた。
He comes to turn their life upside down.
人生を根底から覆してくださいます。
And Zacchaeus is excited to be generous with his money.
その結果、ザーカイはお金への執着心がなくなりました。
Before he was holding so tightly to his money, he couldn't hold on to God.
これまでのザーカイはあまりにもお金に取り憑かれていたので、神様により頼む心の余裕がありませんでした。
Now he's holding so tightly to God that he can't hold on to his money.
今は神様の虜になったので、お金への執着がなくなりました。
But why the numbers?
でもどうして数字が出てくるんです。
The requirement for charitable giving in the Mosaic law was 10%.
モーセの律法が求めたのは捧げ物は 10% でした。
He gives 50%.
ザーカイはそれを 50% と言い放ったのです。
If you cheated somebody, you had to give 120%.
不正の利を 得たのなら 120% の弁償が求められていました。
He gives 400%.
それを 400% と言い放ったのです。
The evidence of Zacchaeus' heart change affects his view of wealth and possessions.
これはザーカイの心がすっかり変わって、お金や物へのこだわりがなくなっていることへの証です。
And Jesus says something astounding.
イエスはここでもびっくりするようなことを言われました。
Today salvation has come to this house because this man too is a son of Abraham.
今日救いがこの家を訪れました。この人もアブラハムの子なのですから。
Notice Jesus is not saying, Zacchaeus, give your money away and then you'll be saved.
ザーカイ、お金を捧げてごらんなさい。そうすれば救われますとは言われませんでした。
Rather, Jesus is saying, Zacchaeus, you're saved.
あなたは救われましたと言われた。
Past tense.
過去形です。
Why did salvation come to Zacchaeus's house?
救いがこの家に来たとはどういうことですか?
Because Jesus is salvation.
それはイエス様ご自身が救いであるということです。
Acts 4:12 says, Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved.
使徒の働き4章12節には、この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に、私たちが救われるべきなは人間に与えられていないからです。
In John 14:6, Jesus says, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.
ヨハネの福音書14章6節では、私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできません。
Jesus is salvation.
イエス様が救いです。
And this brings us to verse 10.
10節にある通りです。
For the Son of Man came to seek and save the lost.
人の子は失われたものを探して救うために来た。
This is one of the themes of the book of Luke.
これが福音書のルカの福音書の一つのテーマだと私は思います。
Jesus desires for all people to be saved.
イエス様はすべての人が救われることを望んでおられます。
Consider the message of John 3:16. For God so loved the world that he gave his one and only Son.That whoever believes in him will not perish, but will have everlasting life.
ヨハネ3章16節のメッセージを思い出してください。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
So what does this passage tell us about Jesus?
まとめます。今日の箇所からイエス様についてわかることは何ですか?
Jesus is salvation.
イエス様が救いであるということ。
Every other religion says, do these things and you will have salvation.
これをしたら救われる、あれをしたら救われると教える宗教は数多くあります。
But in this passage, Jesus tells Zacchaeus about salvation in the past tense.
しかし今日の箇所では、イエス様は過去形でザーカイに救いを語られました。
In any other religion, you never complete salvation.
他の宗教では完璧な救いは実現しません。
It's like a game.
Game.
A game.
それは、
like a video game.
他の宗教が教えるのはゲームのようなものです。
You have to keep leveling up.
レベルをどんどんどんどん上げていかなくちゃいけない。
You'll never know if you've done enough.
どこまで自分が到達したのかがわからない。
However, as a Christian, we know that when we are in Christ, we have salvation.
しかし、キリスト者は、自分がキリストのうちの中にあるならば、私は救いをいただいているということを確信します。
And you'll meet people who say, well, I'm not good enough.
自分はいい人間じゃないからという人がいます。
But that's the essence of Christianity. Nobody's good enough.
でも、聖書の教えの基本は、正しい人は一人もいないです。
I'm not good enough.
私も例外ではない。
But he's good enough.
しかし、イエス様は正しいお方。
And if I am in him, I have salvation.
私がイエス様のうちにあるならば、私には救いが届いている。
So what does this text tell us about ourselves?
次に、今日の箇所から私たちについて何と語られているんでしょうか?
Some of us are like Zacchaeus.
私たちの多くはザーカイのようです。
We know full well that we are sinners. It doesn't take much to be convinced of that.
自分が罪人であることをよく知っている人、自分の罪深さをわきまえるのに多くを必要としない人です。
But some of us are like Pharisees.
一方でパリサイ人のような人も多くいます。
We try to justify ourselves and think that somehow our conduct, our sacrificial living, our good deeds will earn points with God.
自分が正しいことをことあるごとに示そうとする人、自分の行為、犠牲的な精神、良い行いによって神様に好印象を与えようと考える人です。
Salvation is not earned.
しかし救いは獲得するものではない。
Salvation is a gift.
救いは与えられるものです。
And finally, what does this text tell us to do?
最後に、今日の箇所から私たちが取るべき行動は何でしょう?
When Jesus said, Zacchaeus, I'm coming to your house, Zacchaeus welcomed him gladly.
イエス様がザーカイに今日あなたの家に行くことにしていると言われたとき、ザーカイは喜んでイエス様を迎えました。
Do you want to spend time with the Savior?
救い主と一緒に時間を過ごしたいと思っていらっしゃいますか?
Are you excited?To fellowship with him?
救い主との交わりにワクワク感を抱いておられますか?
Do you welcome Jesus gladly into your life?
あなたの人生にイエス様を喜んで迎え入れていますか?
Do you welcome him into your daily decisions?
日々の決断にイエス様を迎えていますか?
When Jesus comes into your life, he doesn't just make you a better person.
イエス様を人生に迎えるとは良い人になるとなるというレベルの話ではありません。
You're born again.
新しく生まれ変わるのです。
You're made anew.
新しくされるのです。
Does this mean I need to evidence my salvation with how I treat my wealth?
であるならば、救われている証としてお金の扱い方についてこれまでとは違った捉え方をすべきでしょうか?
Yes.
答えはイエスです。
Should I give 10%?
自分の1献金をするっていう意味ですか?
Does this mean I need to give 50%?
それともザーカイのように 50% を捧げるのですか?
70%?
70%?
80%?
80%?
All?
全部?
Rather than asking how much do I have to give, it should be how much do I get to give.
どれだけ自分が捧げなければならないかというよりも、捧げるためにどれだけ私は受けているのかを目に留めるべきと考えます。
Or how much can I give while still being responsible?
責任ある立場を保ちつつ、どれだけ捧げる可能性を私は秘めているのかを考えるべきです。
Everything we have comes from God.
私たちが手にしているものはすべて神様からのものです。
It's not ours to begin with.
最初から私のものではなかった。
It's His.
神様のものでした。
Parents, perhaps you understand this best.
親である方にはこのことがよくわかると思います。
Let's say you buy your child a chocolate bar.
子供に板チョコを買ってあげたと想像してみてください。
And you give it to your child.
その子供で子供に与えます。
And you say, "Can I have just a little piece?"
でそしてほんのちょっとでいいから味見させてくれないって聞きます。
And your child says, "No."
子供はダメと言います。
It's my chocolate.
私のチョコレートだから。
And you say, "But I bought it."
でも私が買ってあげたんだよ。
I just want a little bit.
ほんのちょっとでいいんだから。
And they say, "No, it's mine."
ダメ、私んだから。
Or let's say you have a very wealthy father.
また例えばお金持ちの父親がいたとします。
And he gives you the car of your dreams.
で父親があなたが夢に見た車を買ってくれたとします。
And he hands you the keys.
で父から車の鍵をもらいます。
And he says, "Could I just take a little short drive?"
で父親がちょっとでいいから運転させてくれないと聞きます。
No.
ダメ。
My car.
私の車だから。
It's all mine.
私のものなんだ。
Isn't that how we treat God sometimes?
私たちも神様に対してこのような態度をとってはいないでしょうか?
The scripture says all good things come down from the Father of the heavenly lights who does not change like shifting shadows.
聖書はすべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上からのものであり、光を作られた父から下ってくるのですと言っています。
God gives us tremendous blessings every day.
神様は日々私たちを豊かに祝してくださっています。
And the best is yet to come.
それでも最良のものはまだこれから来るんです。
If God is generous towards us, shouldn't we be generous towards Him?
神様が私たちに対して惜しみなく与えてくださるのであれば、私たちも神様に対して惜しみなく捧げるべきではないでしょうか。
We need to remember what He has done.
神様が私たちのために何をしてくださったのか忘れないでいましょう。
The pinnacle of his giving was the cross.
神様がくださった最たるものは十字架です。
What more could he give than his only son?
たった一人の御子を私たちのために捧げてくださった、これ以上の捧げ物があるでしょうか。
He gave his all for us.
神様はすべてを私たちのために捧げてくださった。
And when we grasp this truth, we can't help but want to give back to God.
この真理を知った者は今度は私たちの側からできるだけのことをしてお返ししたいと願うんではないでしょうか。
Just like Zacchaeus.
今日のザーカイのように。
He wasn't trying to repay Jesus.
神様にお支払いするという感覚ではなくて、
It was out of the joy of knowing Jesus.
イエス様を知っているその喜びの心の内から湧き出てくる喜びから捧げたい。
So when we find ourselves struggling to be joyful,And giving to God, we need to come back again and again and again to looking at the cross and what Jesus did.
神様に捧げ物をすることに喜びを感じられなくなったら、十字架に戻りましょう。そこでイエス様が私のために注いでくださった愛をもう一度、もう一度、もう一回思い出しましょう。
And we have the opportunity this morning to be reminded of what Jesus did when we celebrate communion.
今日これから聖餐式に預かります。十字架上でイエス様が示してくださった私たちの愛を思い起こす良い機会です。
In closing, I'd like to share the words of a hymn with you.
最後に、賛美歌の一節を引用して終わります。
And the words in Japanese are a little different, so we'll translate them directly in English.
日本語の歌詞は英語の歌詞とはちょっと違うので、英語の歌詞を直訳します。
Jesus paid it all.
イエス様はすべてを支払ってくださった。
All to him I owe.
神様に負うすべてを。
Sin had left a crimson stain.
罪、真紅に染み入る汚れ。
He washed it white as snow.
主はすべて洗い流してくださった。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Dear Father, we thank you for the story of Zacchaeus.
今朝のザーカイのお話を聖書の中に記してくださって感謝します。
We are reminded that we are sinners too.
私たち自身も罪人であることを思わされます。
And we thank you that Jesus loves us.
それでもイエス様は私たち一人一人を愛してくださっておられるそのことを感謝します。
And we pray that we would live a life worthy of the calling that we have received.
イエス様に愛されているその喜びに満たされて一人一人の人生を歩んでいくことができるように助けてください。
We pray this in Jesus' name.
イエス様のお名前を通してお祈りします。
Amen.